Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真国玲子の2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話をします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒つけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお待ちしてます。
はい、
やばいね。ちょっと今日は、
今回はスペシャルな回になっております。
とってもスペシャルな回になっております。早速ゲストの方お迎えしましょう。お願いします。
はい、お笑い芸人アンジャッシュの渡部と申します。皆さん突然お邪魔します。今日よろしくお願いします。いやハードル、そんなハードル上げないでしょ。
嬉しい、渡部さんが来てくれた。今私たちの前に渡部さんがいらっしゃるんですけども、いや大丈夫、2人
のテンション、リスナーとのギャップ生まれてない。大丈夫、そんなテンション上げちゃ大丈夫。お願いします。
ありがとうございます。お願いします。
こちらこそお招きありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。あの、簡単にですね、まずなぜあのそんなにヤングボス、我々ゲストさんめちゃくちゃお迎えする番組かって、はいはいはい、そうじゃなくて、
そうなんだよね。過去の見たらあんまそういうのじゃないもん、ね、
そうなんですよ。いつも2人でこう近況アップデートしたりとか、うん、まあカレー食べながらね話したりとか、なんかこうちょっと日記のような感じだったんですけども、ね、はい、ただゲストの方をお迎えしたいお迎えしたいっていうのはずっとあって、うん、ちょっとこれ関係性お話ししていいですかね、私と渡部さん。
はいはい、
あの、私毎週金曜日4時半から8時、スタートラインという番組をやらせていただいてて、2020年に番組10月に始まったんですけども、これをきっかけに私長いこう芸能、12歳から一応始めてて全然ずっと芽が出なくて、でラジオが始まって今のようにいろんなお仕事をいただけるようになったんだけども、うんうん、このスタートラインの枠がもともとですね、渡部さんの
そうなんですよ。金曜4時半8時は僕がずっとやってた枠でね、まあ、ちょっとやらかしちゃってですね、あの番組がまあ終わると、で俺はその後をやってたっての今日知って、そうなんだね、
そうだったんですね、うん、
あのもちろんあの知ってたけど、はい、あの後に直後に始めたっての、はい、あの知らなくて、
そうなんです、うん、10月のタイミングで、あのゴールドラッシュっていう番組だったんですけども、はい、で、あの変な話スタッフはねほぼまんま、私だけそう、はい、まあ、今その後もう4年番組始まって4年目に入りました。
もうそうか、
2020の10なので、うん、今2024なので、はいはいはい、今年10月もし迎えられたら5に入るんですけど、うん、で私はそのもう今までずっとこうなんていうのかな、チャンスがなかった中で、渡部さんの枠をあの頂戴して、で、まあ、ラジオにこう就任するってなってもそこまでこうニュースにならないのよ、あのしかもこんな無名な誰ですかみたいな人はならないんだけど、まさか の, その10月 の, あの頭に LINE ニュース、まあ、みんなが見てるあの LINE ニュースでピコンと渡部ラジオ終了へっていうのが出て、すみません、あの
いいえ、全然大丈夫です。
あ、私のやらせてもらう枠だと思ってクリックしたら私の潜在写真が一番最初
に、すごい、
これはよプロモーションになった、ちゃんと
本当にね、
本当ですか、
めちゃくちゃで、ね、本当にね、はい、でそれを見てもめちゃくちゃ連絡も来たし、一瞬私が相手ですかみたいな感じの写真のね位置だったんだけど、
失礼しました、
それを見たあのよく出させていただいている朝の番組 の,、
はいはい、
あのスタッフさんが、え、こんな社会問題とか発信してる若い Z 世代の子いるんだっていうので、う
ん、発掘されたんだ。
そうなので、その番組出てそれを見た、またやっぱ全国区だから、うん、こう地方だったりとかいろんなお仕事につながったから、間違いなく私、うん、渡部さんのおかげなんです。
いやいや、そんな言われても私、いやそうなのとも言えないけどそんなことがあったのね。
ありがとうございます。
いやいや、とんでもない、とんでもない、
本当に。
でもね、いや結果思うと、いや、やっぱね、世代交代は、やっぱ JF 自体に、だって私ね、 JF で40でまだ若手って言われてたんだって、40歳で若手ナビゲーターの渡部です。私とかサッシャさんとか、
はい、
もうやっと中堅ぐらい、はい、でハリーとかがやっと若手で、大御所が未だにいらっしゃるじゃない、
クリス・ペプラーさんだったりとか、はい、ジョン・カビラさんだったりとか、
もう両巨頭いらっしゃるんで、はい、まだまだ小僧で、小僧って言ってるままもう40も超えてだからね、やっぱり変わるべきタイミングだったと思う。だから よかったと思いますよ。
ありがとうございます。
JF 的にも、
はい、JF の異端児でも今、はい、あのやらせてもらってるんですけども、
そうだ、最年少、
はい、
あのね最年少、あでもあの枠でいくと最年少だね、う
ん、
なのかも。
20代は本当少ないもん。いや全曲少ないもんね。
増えたんですよ。
あそうなんだ。
またあの今帯やってる、あの女の子も、私の2神戸とかだったりとか、ね、徐々に女の子の若い子たちが増えてきてるので、
しぶといでしょ J-WAVE のナビゲーターおじさんたちみんな。
そうとか言っちゃ
った。全員長寿番組。
違う、そうとか言っちゃった。
いやいや本当にね、俺をずっと出世しなかったんだから、ずっと飲み会行っても一番末端だし、
あ、
そうもうずっと変わらず序列は。
なんかさっき、あの今ここ今日はねアムカフェ、私が運営してるアムで収録、はい、J-WAVE じゃなくてね、アムで収録、はい、させてもらってるんですけど、はい、えこれコーヒー持ってっていいですかって渡辺さん、はい、もちろんですよ、私たちカレー食べてるんで普段って言ったら、みたいな、J-WAVE これ許されないマジっすか、私全然もうスタジオの中お菓子入れた、本当はね、あの機材とかももちろんありますから、あのもちろん汚れないようにですけど、これ言ったら多分で J-WAVE の機材さんにはめっちゃ怒られるかもしれないけど、
いやでもいいよねこういう今の時代のラジオ収録って感じでね、それなかったですよ我々の頃、
結構そのギャップは
J-WAVE も変わってるってこと、
そうだと思う、私はその結構だからゲストさんもリモートで出てもらったりっていうのが当たり前だったから、当たり前がスタートが違う、なんでみんなコロナになってこれが変わったよねっていうか、私はそれがデフォルトだったんで、その違い、なんか感じます、そのそれこそ芸能のお仕事に、こう踏み込んで聞く、どれぐらい、まあ、報道が出て空いて、
ね、自粛はね、まずね、あのね、渡部、あの謹慎どのぐらいって聞かれてた、まず謹慎じゃなくてまず自粛ね、これ違って細かいですね、これちょっと細かい
です、自粛です、
自粛ね、
はい、
まあ結局1年半2年ぐらいかな、でそっからまあ芸能再開して、はい、また同じぐらいかな、2年ぐらい経った感じですかね、なのでなんか4年ぐらい休んでる感じなんですけど、意外とこう復帰は2年、自粛は2年ぐらいって感じですかね、
そうなんですね、はい、レイコはですね、ちなみにあのあまりあの日本ので育ってないので、よくこう一緒にいても、え、ミラあの人知ってる、この人こうここで、いや知ってるどころじゃないよ、あの人私子供の時のこのドラマで育ってるとか、
なるほどなるほど、
結構本人からしたらこんな面白い人がいるのって言って、知ってるよっていうのが、
まあしょうがないよね、だって日本育ちではないんでしょ、じゃあしょうがないですよ、
ね、大学から日本に戻ってきたので、あんまり日本の芸能界っていうのを知らなくって、
そう、もうこのまま知らないままでいけんの、ね、俺のことも調べないで、
渡辺さんごめんなさい、全部言っちゃいました、
言わなくていいのよ、だから確かにね、なんか説明しないとなんでこいつ来たんだってなるからね、
そうなんですよ、ね、なんでちょっとわかんないけど、一応説明は、
はい、全部聞いてます、
大丈夫ですね、
全部聞いてますって、そんな
知らなかったら、
こんなの俺の前にする話じゃないよ、いいよ、俺が来る前に寿司とか話した
いや、ネット見ろって言ってくんないかなと思って、
今私ね、ネット見ろ、いやいや、ネットは見るなって書いたんです、逆変えたんです、ネットは見るな、はい、
見るな、知らないままでいる、
家にある端末は全部捨てろっていう、そこまでちょっとワンセットギャグになってますね、インターネット見る、インターネット見るなっていうね、
見るな、はい、見るななんだね、
そうなんですよね、
いやそれも私も見て育ってきてるから、感覚がね、芸能界がちょっとすごい、はい、まさにまあコロナ禍も当たって、まあ 2年とはいえすごくきっと変わったと思うんですけど、はい、なんか今みたいな感じでこう感じることとか、なんかそれこそいろいろニュース的にもいろいろあったじゃないですか、はい、例えば、あの某事務所のことが出てきたりとか、なんかこう今まで、あ、なんていうのかな、こう水面下にあったようなものが思い切り出るようになった時代っていうところも含めて、なんか渡部さんなりに 裏の部分でもなんかあります？
僕ね、やっぱギリギリ芸能界バリバリ忖度バリバリ大手事務所強い世代を見てきてるから、うん、まあこういうことが起こるんだなっていうのもある、分かるし、やっぱこの事務所のことをよく思ってない人たちも散々見てきてるし、やっぱ出れないとかね、番組、歌番組出れないとか見てきてるんで、まあこういうことが起こるだろうなっていうので一個と、まあ、最近の問題、私の大先輩の問題ね、
はいはいはいはい、
これもこれをやられちゃうと、やられちゃうとって言うんですけど、多分もうドキドキしてる人死ぬほどいると思いますけどね、やっぱ8年前に会ったことがこう出てきて、いや実は私全然納得してなかったですっていうのを言って、でそれ仮にテレビ出れなくなるってなると、多分そういうこと、そういうムーブメントも起きてくるのかなって気がしますけどね、一つ私言いたいのが、必ず渡部が引き合いに出るんですよジャニーさんと渡部どっちがひどかったか松本さんと渡部どっちがひどかったか、これをやめていただきたい、私ですぐ土俵に上げられるんですよ、私すぐ相撲取らされるんですよ、私最悪、もういつも言ってるんですけど、私も一番ゲスでいいと、渡部がね芸能史上一番ゲスなことしたでいいから、あのもう引き合いに出さないでほしい、もうねベストゲスニストでいいんですよ、私も殿堂入り、ほらベストジーニストもそうじゃないですか、
ベストゲスニスト、
ほら殿堂入りするでしょ、木村拓哉さんとかもう戦わないじゃないですか、 で私ももう伝道してこのなんかスキャンダルのために渡部に比べてどうだとか、
いやいや
私とかベッキーとか東出くんは毎回
言うんだ
名前が上がって結局ネットのヒット数も増えるから私たちの事件が全く色褪せないんですよこれ。だからこれはねもういつも思うのがもう引き合いに出さない
ネット見るだってやつですね。
私が一番ひどいことしたでいいんでもう認めますので、あのそれでもうあのもうそれでもほっといてっていうのは本音ですね。
はい、それで言うとあれですよね、はい、その何度も何度もその名前を出されるのって、はい、メディアが、うん、私昨日検索してミラもちょっと教えてもらってるんだけど、はいはいはい、4億の男っていうのを、はい、教えてもらったんですね、はいはいはい、それも、
はい、何それって言って、ね、切り抜き見せてくれだよ。
そのぐらいお金になってしまうから、うん、名前をこうどんどん
バズればね、
バズるために、まあ、特にね SNS での時代になったから、うんうんっていう理由もあるんでしょうね。
まあ多分それもあるし、まあ、逆にこれはねちょっと今この、まあ、僕にとっては向かい風のように見えるんだけど、結局何かあるために名前がヒットするっていうのは僕がなんかアクションを起こした時に非常に有利、さっきの話じゃないけど、ね、やっぱり常にネット上の、上の方にいるってことは僕が何かじゃ始めますよっていう時にも必ず有利に働くのでっていうマインドにして、
ビジネスマインドだ。
でもね結局ねこれ全部そうなんです。僕がね、はい、ビジネス書を出したと本を出したって言って、はいはい、渡部のくせに何が超一流の会話力だと、ね、どの面出してって、うん、あのニュースが出ると、うん、僕必ずアマゾンランキング見るんですけどグググググって上がるんですよ。つまりバッドニュースでも僕にとってプラスがあるっていう動きがあるので、うん、僕はねあの、まあ、これよく言うみんな言うことなんですけど書かれなくなることの方がちょっと怖くなってきた。
わかる、
言いますよね、
うん、
でも
私もだからこうなんか討論番組とか出させてもらって、はい、こう炎上しない方が怖いっていうか、うんうん、刺さってないんじゃないかと思って、うんうんうん、なんかこう本当は届けたいのは自分と反対意見のような人たちに届けたいっていうか、うん、イライラさせたいってあれだけど、うん、あ何も来てない方がうわって不安になるなっていうのは一個だし、
うんうん、アンチが来てるうちが注目されてるうちっていうもんね。
そうね、でもその、 まあ、ポジティブマインドというか、うん、そのメンタリティっていうのはもともとだったんですか？
いや全然違うし、メンタルは全然傷つくんですけど、これねちょっとマネタイズという考え方なんですよね。つまり最近だと僕ね麻布台ヒルズのとある居酒屋さんでアルバイト始めたんですよ。ちょっと社会勉強でちょっとサービスってなんだろうなと思うために働いたら、案の定やっぱ週刊誌が来て渡部がなんか、いわゆる案件で居酒屋から金もらって案件でバイトしてるふりをしてるみたいな悪いニュースになったんですけど、全然そんなことないんですけど、これってバッドニュースで傷つくんですけど、その瞬間からその麻布台の居酒屋内山は予約がバッと埋まるわけですよ。でこれって僕はすごいその内山さんって方に大変お世話になったんでその店でやってると、はい、いい恩返しになるじゃないですか、うん、まあ、これですよね。だから精神的に乗り越えるの難しいけど、うん、さっきのアマゾンランキングの話じゃないけど、うん、よしだからバッドニュースもチャリンチャリンってなったら、うんうん、よしとしようじゃないかなっていう考え方ですかね、う
ん、私の友達で、うん、あの週刊誌に撮られた、それ熱愛だったんだけど、うん、もうすっごい叩かれようだったの、うん、その時も、うん、もう全然数年以上前ですけど、うん、なんだけどその子が同じこと言ってた、うん、からあやっぱりちょっと変な言い方ですけど、トップに行く人とかは、うん、そのもう切り替え、うん、マインド、うちの玲子さんはですね、はい、マレーシアで授業をやってたんですけども、うん、とんでもないな
これ詐欺ですね、
うん、にあったわけですよ。
あった、うわー、大変、やられちゃった。
すごい、投資もしたんだけども、うん、で、もうなんていうのかな、こう石橋叩かずに渡ってバーっていった結果、うん、でもそれが経営者としての多分魅力だと思うし、うん、3日後ぐらいにはもう本当にあチャリンチャリンみたいな感じに似たようなこと今言ってて、あこれが多分こう上に上り詰める人の考え方の一つなのかもしれないなって。周りにもそういう方やっぱりあれですか、それともご自身でこう、
まあ、僕はそう無理やり変えたっていうのもあるし、やっぱり今例えばじゃあとある番組がじゃあ誰かキャスティングしようっていう時に SNS フォロワー見るのと同様に、うん、この子を入れてこうしたらこういうネットニュースだってこういう社会、いわゆるこういう社会からの反応があるなっていうのを見越してのキャスティングもたくさんある時代なんで、はいはいはい、うん、もう僕タレント業である限りは、まあ、先ほどの話と同じなんですけど、まあ、注目されていただいさしていただいてるうちは、まあ、花かなと、うん、って思うと、まあ、ちょっとは気は晴れるというか、うん、もちろん嫌なんですけど、うん、こう何も書かれなくなって、いや渡部頑張ってる、わまた渡部復活みたいなだけになっちゃうのもちょっと怖いかなって気はしますよね、うん、なんかそこで追い風が止まるような気がして、うんうんうん、
ちょっと話前後しちゃうんですけど、はいはい、いやもうゲスでいいとっておっしゃってたじゃないですか、
はいはいはい、ゲスでいいとは言って ってないですよ。
違った違った違った、
ゲスニストでいいから、
ゲスニストでいい、
引き合いに出さないでくれって言ったわけです。じゃゲスでいいわ、ゲスの会話していいじゃないですよ、お間違いなく殿堂入りさせて、もう私を話題に上げないでくれってこと言ったわけです。
ゲスニストだ、失礼しました。いや、あのこれちょっと一旦あの真面目な一言も添えたくて、はいはい、あの私も結構こう SNS で発信させてもらってて、この件に関してはね、うん、派手に遊んでるのと、あの、まあ、これはまだあの捜査も入ってないですし、事実確認が分かりませんっていう前提なんだけども、うん、まあ、ポッドキャストだからあえて踏み込んで言うけど、うん、その、あの派手、一般的にね、その彼が産んじゃなくて、うん、派手に遊ぶのとその、あの性犯罪は全くの私は別物だと思ってるんです、うんうん、あのあのそれでいくと渡部さんはその派手に行かれてただけで、うん、今の全く比較対象に、うん、その東出さんとか別の方もそうですけど、うん、ある意味私は不倫だったりとか、うん、よくあのな、いい悪いじゃなくて個人の、もしくはあの夫婦間だったりとか、
ちょっと皆さん聞いてた、この議論をやめてくれていいの、擁護してくれる嬉しいんだけど、いや擁護をね、こうやっておかげで、あの中には一部ね、あの家族の問題だから不倫はとかね、渡部はまあねあれだけどって言って擁護してくれる方もいるんだけども、それもありがたか受け止めて、
全く目の前にいるから言ってるわけではなくて、はい、どっちかっていうとそれとこれって全然紙一重なんだかもしれないけど、うん、重いよっていうのはあの伝え、リスナーの皆さんに伝えたいなっていうふうには私は思ってる、うん、もう犯罪、あとはそのある事務所のことも犯罪なんだけども、うん、時代によっては犯罪ではなくなってしまうような案件になってしまう、うん、警察に行けっていうことも分かるんだけど、これってあの警察ですら司法ですら守ってくれない部分があるから、うん、ってなったらメディアってそういう人たちを守ったりとか、うん、あのする一方でいい役割があるわけじゃないですか、うんうん、そこはもうちょっとなんか違う案件だよっていうのは、うん、ここはごめんなさいだけど、うん、
まあ、もちろん
丁寧にあの若い世代には伝えたかった、やっぱりちょっとだったら警察行けばいいじゃんとか、うんうん、何でもなんていうの、うん、犯罪ちゃんとやればいい、違うじゃん、それでできてたらやってるやんっていうのは、うん、一つちょっと話題が上がったので、うん、あの一個お伝えしようと思って、全然あ
の まさにそのね司法と週刊誌がごっちゃになってるんでね、まあ、法律と、だからこれがおかしいんで、僕は文春法を受けた身で言うと、週刊文春って雑誌は正義を、いわゆる世の中の悪を罰して正義を貫きたいものではなく、うん、雑誌は売れればいいって考え方、だからそれは当たり前、別に裁きたいわけじゃなくて売れれば何でもいいわけ、うん、だからそこを勘違いしない方がいいかなと思うんだよね、うん、なので、
そっか、
物々の善悪を雑誌を見たことで決めない、彼らは良かろうが悪かろうが、女性が傷つこうが、男性が悪いことしようがしてなかろうがどうでもいい、売れればいい、うん、だからそこに我々がついついモラルや正義を持ち込んじゃうんだよね、週刊誌を見てね、うんうん、
見てる側がね、
そうそう、
あちょっと今私も反省したから、
だからそういう意味で見るなってことですよね、
ね、見るなっていうとまたね語弊あるんで、まあエンタメとして、エンタメとして、まあ、俺がこういうこと言っちゃいけないんだけど俺が、ね、こんなこと言える立場じゃないけど、そこをごっちゃにしない方がいいかな、うん、もうそもそも週刊誌は売れればいい、うんうん、ここに正義は正直ない、うん、っていうことをちょっと間違えなきゃいけない、
うん、わあこれはでもなんか渡部さんだから言えることっていうか、うんうん、
私たちも思ってても説得力ないもんね、
ないし、私はなんかもう日本のこの民主主義的なその声を上げたら国が変わる的なこの仕組みがもう終わってると思うから、だからメディアが他の国を見ると、うん、じゃあ国が変わってくれないメディアで、うん、皆さんこんなことが起きてますよ裏でって言わなきゃいけないのに、うん、そのまあメディアというかテレビとかがその役割をしてないから、うん、あの他の媒体が動かなきゃいけなくなったり、それが今多分特にツイッター、うん、X だったりするのかなと思ってたんですけど、うん、それが変な正義にとかっていうことですよね、
なんか混同しがちかなと思うけど、そもそも今で言うと週刊誌とはって考えると、うんうん、まあ そうかな、要は別に本当の正義正解を書いて売りたいわけではないと、それこそ一つでもクリックが起こるようになるような見出しもつけるし、写真サムネも使うし、うん、ってことなんですよね。
それは週刊誌と、はい、例えば、ビジネス媒体というか、うん、新聞って言われるところ、うん、そこも一緒だと思います。どう思いますか？
なんかね、でも結局これも同じ考えで、新聞も部数がやっぱ出ないと、やっぱ新聞を作るが上に、うんうん、作るときに携わってる人たちの生活をさせなきゃいけないわけじゃない、うん、だからだからどこまでジャーナリズムがあるかにもよるんですけど、まあそれはだからもう我々がもう感じ取って読み取っていくしかないんだよね、きっとね、
違うのリテラシー
を上げる、そうね、だから
ある程度冷め切ってない、冷め切った状態で、うん、 エンターテインメントなのかを見極めていく力が必要ってことですよね、う
ん、で自分なりに今その例えばじゃあ、今回の松本さんの件もいろんな報道が出てるで雑誌も出てる時にどう感じるかだと思うんだよね多分ね額面通り受け取らずに、うん、これはこういうことだなっていうことを判断していくってことだとは思うんですよね、うん、難しいけどねそれもねやっぱ事実が見えてこないからね
そう、うん、で誰が出すのじゃあ、うん、法律が守ってくれないんだったらメディア、まあ、だから私は頑張ってニュースとか
でもそういう
やってるつもりなんですけど、うんうん、なんだろうなそれでもやっぱりいやそれ例えばやっぱ言われるわけですよ、うん、ミラちゃんそれミラちゃんが取材した案件じゃないよねとか、うんうん、一時情報じゃないから、
う
ん
そうだね、
事実か分かんないか、うん、ごめんなさい事実かどうか分かんないイコールやっぱりなんていうのかな名誉毀損になるからとか言われて、うん、いやでもこれはなんていうのかなまあその某事務所のことも最初は事実無根ですっていうところから逆転して海外のメディアとかあって、うん、あとは逮捕されてしまった彼がいいのかどうか分かんないけども人がいて、うん、いろんな人の告発でここまで盛り上がった、うん、そうまでしないと変わらないこの日本っていうのはどうなんだと思ってたけど実際に今渡部さんの話聞くと、うん、じゃあどうい
やだから難しいんだよねだから本当に自分たち判断してからいけないってことになっちゃうんだけど結論としてはね、うん、でもこれ非常に難しいのもわかるでやっぱこう憤ったことを発信したいって気持ちもめちゃくちゃわかるだからもう どうしていくかだよね、うん、本当難しいなと思うけど今回の特に松本さんの件はそういうのを感じた、うん、これはもうどう判断するか各々に任されてるなと思う
国民のリテラシー次第ってことですよね、
うん、そうだね
そこを開けていくしかないんじゃない地味な作業だけど
いやそう、うん、ちょっとなかなかいやそっかそうなっちゃう、うん、そっか
そうそうそう、うん、だからこうね難しいんだよねこれ価値観の押し付けなのか、うんうん、ジャーナリズムなのかの線引きも難しいし、うんうん、この辺がねやっぱ難しいけどまあすごくシンプルな考え方で自分の考えと同じ考えの人たちと共に生活していけばいいなと思っていて、
う
ん
ね、
だからまさにこういう媒体で思うことを話してでリスナーフォロワーがこうついてきてそうだよね、うん、そうだよねは一番正しい姿だとは、
うんうん、
なんかちょっとそのごめんなさい話がめちゃくちゃ脱線してるんですすごいメディアとやっぱこの権力と、うん、あとスポンサー、うん、っていうのは難しいなと思ったんですが、うんうんうん、
まあ結論として何度も言いますけど私渡部を引き合いに出さないでください。
あ、分かりました。ちょっとここからは、はいはい、我々前回の、うん、前回とか最近のエピソードですごい話してる内容として、うん今20代後半に入ってやっぱり周り結婚すごい増えててレイコも含めてですけど、
うん、そうかそうか
そうなんですよ
レイコちゃんは結婚したて
レイコ自体はその20代中盤で結婚はしていて、うん、私の2つ目なんですね、はい、彼女はでえ結婚したなんかこういやーとなんか
なんなかったよね
ごめんね
全然喜ばれなかった
あまり憧れがなくてその結婚自体
いやまあいいと思うよ憧れがないのは
大丈夫です
か、ね、でもねこれもねなんかね今テレビで言えなくなっちゃったんだけど今までだったら当たり前にね、はい、いや結婚もいいしさらに子供生まれると最高だよって言えてたのが、はい、これももう言えないでしょ今このご時世
で
も、
まあ、ちょっとハラスメントになります
ねそれが許されるのであれば、はい、子供をやっぱりね俺めちゃくちゃ結婚遅かったのねもう結婚なんかもう墓場だぐらいに思ったし同じかもう独身だしやりたいことたくさんあるし、はい、もうこれ家族に使ってる時間も子供育てるのでなおさらないなって、はい、本当に思ってたら40超えてまであ
おいくつだったんですか結婚された時
よ遅い44とかなんです
よあそうなんです
ね憧れるでも
いやいやぶっちゃけで、うん、これで結局44で結婚して46でまず第一子目が授かるわけね、
はいはい、
でまあ、ああいうことがあってもうがっちり子育て育児2年間3年間だったんだけどこれはねもうなんかねもっとなんで早くもっとみんな俺に進めてくれなかったのって怒るもう怒り出したくなるぐらいこれはねこれねもちろんもうこれは僕個人の感想ですよ子供がいるっていう人生が今もうこれがないまま死んでたらと思うと、うん、もう俺はちょっとゾッとするぐらい楽しい、もちろん授からない運命の方もいらっしゃるのは理解するし、それに関しては別にどうこう僕は思いはないんですけど、うん、僕個人はそれは思うんで、
やっぱり今でもその思いめっちゃ伝わってきました、うん、ちょっと泣きそうになっちゃう、うん、
感動ですね
本当にで、うん、こうだよこれ残りので結局50で2人目生まれてるから、うん、今から子育てってすごい言われるのと同時に逆に やこれ残り50から70のまあまあ退屈な20年間子育てできるなんて最高じゃんって子育てをやった人たちには言われるんだよね。まあめちゃめちゃハッピーな20年間で今からって言われた時にあなるほどなみたいなってなって、だから俺はその40代ぐらいまでは全く同じ考え、うん、めちゃくちゃ気持ちわかるしね、うん、でもっと言ってくるから周りが、うん、結婚しなきゃダメだよとか、うん、何やってんのとか
みんなもいろいろ言ってくるんですよ、うん、
言ってくる
子供はさ、うん、やっぱりとかさ、
そうそうそうそう、
えでも別に本当全く一緒でやりたいこともいっぱいあるし、うん、なんか変な使命感もあるし、うん、時間ない、なんなら私の場合は産まなきゃいけないので、うん、で前後じゃあ10日間、うん、月とかこの中にいるわけでしょ、うん、で前後多分 2,3 ヶ月いろいろってなると1年半ぐらいはいるじゃないですか、うん、1人産むなら2人は欲しいなとか、うん、どうせ産むならね、うん、え私そんなキャパシティこの人生にあるのかなっていうのがすごい不安だったんですけど、じゃあ子供っていうのが軸なのかな、う
ん、何がそのきっかけだったんですか、そのマインドから結婚しようってなったのは、
う
ん、
いやでもねその本当にねもう周りから結婚しろとか独身でいることが罪みたいな感じで番組ってもそうだし、でもうムカついて俺はもうそれ言われすぎて、よっしゃじゃあお前らできないことしてやろうやつってタワーマンションに引っ越して2シーターのスポーツカー乗り換えてどうだとお前ら家族いたらこれできねえだろみたいな生活をしたの、ねうんうんうん、その時にもう半分もうやけくそというか、はい、腐りかけてる時に今の奥さんと出会って、はい、この方とお付き合いするなら当然そこは覚悟というか視野に入れないと失礼に当たると思って、だから今の妻との出会いがもう大きいですし、やっぱその子供ができたっていうことも大きいなと思いますけどね。
独身貴族からやっぱり相手によってガラッと
相手次第ってこと
だね。
なんか俺のこれもあくまでも俺の感覚、
はい、
仕事をいっぱいやってお金もらって、はい、趣味の時間いっぱい作って友達と遊んで夜中まで飲んでの楽しさが10だとしたら、子供は2万8000ぐらい、
ね、
私たち今その10で楽しんでるよね。
これはねいやちょっとまあ楽しみの質は違うんだけど、これはね俺の感覚ね、個人の感覚はもうこれはちょっと、ね、
本当に伝わってきます
今それが何事も変えがたいにね、本当にもうそれは思うし今ね、これがこういうことをテレビで話せないっていうのもちょっとメディアのおかしいところだと思うけど、
そうですね、うん、なんかどっちもなんていうのかな、もちろん配慮だったりとかいろんな多様性の時代にはなってるけど、うんうん、確かにそのそう言って聞かないですもんね、子供いいよとか、うんうんうん、やっぱり言えなくなってきてるのは一個あるけど、うんね、やばいね、じゃあまだ10しか楽しんでないらしい。
いや本当にね、いやその10もめちゃくちゃ楽しい、分かるんだけど
10どころか今まさに100だと思っちゃってるし、
うんうん、まだ10だよこれ、
うん、
でもいずれね、うん、きっとそういうタイミングも来たら来るし、なんかなかなかこう出産っていうことだけに関すると昔に比べてそこまで焦らなくていいような状況もあるじゃないですか、ですね、今ね
変わってきてますね、
発達、はい、なのでもう本当自分のタイミングだと思うけど、うんうん、できた時に分かると思う。
それは、
うん、俺もこれ散々周りに言われたのよ、子供できたら変わるよ子供いない人生と考えられないって死ぬほど言われてうるせえなと思ってたし、
私も言われ始めてます
でしょ、はい、でうるせえなと思うのも分かるから、
うん、もううるせえ、だって私今、うん、本当良くないですよ、年末年始だったじゃないですか、うん、で今年珍しくそれこそ JW スタートラインが1年目2年目がもう元旦と大晦日とクリスマスイブみたいなのが 2,3 年続いてて、であれなんか久しぶりにシングルでめっちゃ楽しめるっていうので、もう一回調子乗って朝9時半まで行っちゃって3時間寝てでまた仕事みたいなのを、あこれ最高って思って、いや毎日じゃないんですよ、本当にもうワンツーの前もたまにですけど、うん、あこれって多分子供がとか責任、子供っていうかその結婚でもそうだと思うんですよ、責任があったらできないなと思ってて、うん、まあ、100ぐらい超楽しいと思ってたけど、うん、まだ10か2万
いやそれがね、その飲み会が横のキッズスペースで子供たちを遊びせながらパパともママ友と酒を酌み交わすっていうのは幸せよ、同じ悩みじゃない、境遇が一緒だから同じ壁に向かって立ち向かってる感じがするから、これはそれでやっぱり、ね、また全然違うし旅行も楽しくなるし、
うん、それって、はい、もう一つ伺いたいのが、うん、まあとはいえ40代まで、うん、4頃まで遊、うん、あなんていうのさ、もう仕事にだって趣味もすごいじゃないですか、うん、料理
ね、食べ歩きも好きだしね、スポーツ観戦も大好きで、
もう野球も大好きだし、うん、もうに限るスポーツでもどんぐらいあれですか、うん、追ってるの、
いやだからバスケでいうと今回ワールドカップ盛り上がったでしょ、その前回のいわゆる上海大会は、うん、 アメリカと同じリーグになった日本が、はい、これ見るしかないっつって、ゼロ泊で行ったよね俺ね。ゼロ泊であのここのそれこそ当時のスポーツ担当の俺がね、あのゴルダッシュの、はい、あの森谷さんって作家と、はい、ホテル取らずエアのチケットだけ取って試合見てエアのチケットで帰ってきたとかはやりましたね。だからもう好きなのよ。だからおっしゃる通り結婚なんかしてる場合じゃないと。
もうだから
自分のやりたいことが多すぎるみたいな、
ちょっとあの推し活っていうか今の言葉で言うとポジティブなオタク気質ですよね、
うん、あもう一個やったらもうとことん、あのやりたくなっちゃうから。
ちなみにそれでいくと、お料理だったりスポーツだったり、うん、他
何でもいや本当旅行、まあ、全部ね旅行スポーツ観戦食、うん、この辺がもう三本軸だから、う
ん、十分ですけど、
でだからそれを休みの日だったら絶対東京離れるとか、きっと独身中は、休みをなんとか正月と夏もらったから海外行くとか、はい、そういうことをして、
もう全く一緒どうしよう、うん、同じように下取ってんじゃないか
大丈夫でもいつか絶対来るからそういうタイミング、
金曜の深夜便の羽田で私は海外行って、うん、木の朝に戻るみたいなのを、うん、去年は月1とかでやってました。あ、うん、なんで韓国行ったりとか、うん、いろいろ行って、うん、これはもう何の暇もだから犬今飼ってるんです。犬飼うの大変ですもん。
犬は大変だね。
めちゃくちゃ、はい、あ犬も育てます頑張ってますけども、うん、犬でこんな大変だったら子供は無理だなと思いつつ、うん、でも40代まで そういう生活してたから今感謝、うん、どうですか。だから最初からそっちだったのか、うん、その時間があったから今こう思えるのか、う
ん、今ラッキーだなと思って。20歳20代で産んでたら多分時間あいわゆる経済的にも気持ち的にも時間的にも余裕がなかったから、うん、子育てにこんなに寛容にできてなかったからっていう、なんかまあ、でも今一応さ時間はまずもねいろんなことあってある、はい、でまあそんなに明日のミルク代どうしようってことではない、うん、ってなるとまあ ゆとりがあるから子育てにとってみればいいかなって気がする。だからバリバリ忙しい傍らやらなくてよかったかなっていう、うんう
ん、体力的にそれ体力めっちゃ言われない、う
ん、私のお父さんも今思ったら45で生まれたんですよ私、うん、なんで多分同じぐらいですよね、うんうん、
私32とかの子供だからさ、うん、もうバリッバリ厳しくなってるの。なんか一緒にもうガンダ父ちゃんとしてる水プールハワイ一緒に行ったらもう全然最初の2時間楽しめないんですよ泳ぎの練習よもう
ミラのお父さんは特殊よ、
まあね、だけどなんかそういうイメージがあるから体力が心配。体力
でもねこれもねもうやっぱ人間うまくできてて、はい、体力もつくのよ。
そう言いますよね、
うん、そうだって最初は 1キロとか2キロで抱っこしてたのが今十何キロだけど、まあ、抱っこできるもんね、やっぱね。でも自分も筋トレになってんだよきっとね
そうそう子供のおかげで若くいさせてもらえるっていうのもありますよね。あ
それはもちろんもちろん、うん、
あと女性もなんか女性ホルモンが遅くから始まるじゃん。そこから始まるじゃん、うん、母乳あげたり40歳50歳で産んだらね、うん、だからそこから 若さを保てるっていうのはあるらしいよ、うん、
いやだからそのさっきのメンタルヘルスの話に戻るけどやっぱね、はい、やっぱ人間にオキシトシンというね、うん、幸福快楽物質があるのだ犬をめでるでも子供を抱っこするでもいいし、うん、逆にいやちょっともうミラちゃん大好きだよって言われてもいいし、うん、その時に幸せホルモンが出るから、うん、それはもう日常的にドバドバいただいてるわけよ、うん、子供の寝顔を見る。
なるほどね。
子供がなんかちょっと背が伸びてこのアトラクション乗れるようになったとか、
はい、
なんかね、
そういうのがもう一つ一つが幸せになるんですね。
そう、もうおむつが取れたとかなんかこう夜一人で寝れたとかいうもう連チャンだから成長が、これはねもうそういう意味ではオキシトシンはもう出っ放しって感じ。
じゃあその趣味の時間って今どういうしてちょっとやっぱ減っちゃう、
減ったし、でも食べ歩きは子供と一緒に行けるお店になったし、最近もそれこそ、ね、多様化してきて貸し切りだったら子供 OK ですよみたいな店もあるんで、うんうんうん、行くし旅行は連れてくし、
子供 NG のレストラン結構多いですよね。
でもねだいぶ貸し切りだったら OK ですよって店も増えたんで貸し切ってそれこそパパとママ友と行ったりとか、スポーツ観戦もね去年初めて野球連れて行ったりとか、なんかねいろいろ行くと行動共にできるようになって、まあ、もちろんね自分の趣味の時間はだいぶ減るんだけど、その分のやっぱリターンが多いかなっていうね。でもこんな話も死ぬほど聞いたら独身中でも全く心に響かなかったのね。だから分かる二人の気持ちも、
いや今ね、うん、ちょっと響いてるっていうか、うん、説得力がやっぱり半端ない。やっぱりその皆さんなんていうの、早い段階で産んでる方よりも、うん、ある程度楽しまれてる方に言われるのは、
う
ん、ちょっと
私たちがそこが理想だからこそじゃない。
それはあるかもな。
なんか今日このポッドキャストどういう どう転ぶんだろうって思ってたんですけど、うん、こんなになんかほっこりに、
ほっこりに、
また渡辺さんのこんな
前半ほっこりしてた本当に、う
ん、すごいこんなに温かい方なんだっていうのを知れて、
うん、なんかねマネージャーさんがねあの怒ってないかだけ心配かなって思いながらチラチラ見てたんですけども、まあ本も出されたということで、
そうなんですよ、はい、はい、いいですか、その宣伝も、ね、超一流の会話力っていう本を出したんですよ去年ね、はい、でこれがすごいアマゾンの1位取ったりして売れて、なんか講演活動をしてたんですよ、自粛中に企業に向かってコミュニケーションとは何かっていう講演活動をすごいしてたんですけど、それが一冊本にしませんかって出版社にこういう感じで出して、それが去年の売れたんで、今年またね、今年というか2023にまた世界一わかりやすいコミュニケーションの教科書っていう本を出させていただいて、今その2冊ね、これがその2022に出したやつで、
次また23人、
ね、超世界一分かりやすい世界一の
気になる、
教科書っていうね、
これちょっと例えば、うん、教えてもらえたりしますか、
これだからね、まさに J-WAVE ナビゲーター時代に培った能力というか、つまり最初ね俺月曜日金曜日の夜の2時間の帯やってたの、
生放送、
それがプラトンというね、2007からね3年からそこで1500人ぐらいと絡んだんだけど、毎日2時間生放送で、誰が来るかっていうと、いわゆる初めてラジオ出ますとか、いわゆるタレントさん来ない、文化人とか専門家、うんうんうん、で最初の頃は一応トークのプロだから一人で喋ってなんとか盛り上げようと思ったけど、ちょっと番組がやっぱ振るわないんだけど、ある時にゲストの人が喋れない時にどのボタンを押したらこの人熱持って喋ってくれるかなってことにフォーカスしてひたすら聞くようになったら、そしたらゲストの人がどんどん喋るようになって、でそれで番組がすごくうまくいって、プラトンっていう番組がその聴取率1位になり、でそれが一応契約満了で終わってすぐゴールドラッシュを用意してくださったりとかで、 J-WAVE だから貢献できたのは、だから聞くプラス聞き上手の、もう一個上、質問上手になりましょう、そしたら相手は絶対あなたとまた会いたくなりますよっていう本です。
あ、読まなきゃ、
はい、だからラジオナビゲーターは絶対いいと思う、はい、
うんうん、めちゃくちゃ私もアナウンサーさんの本片っ端から読んで、うん、やっぱそうなんです、自分でやりそうになるんだけど、うん、結果的にその相手に聞かなきゃいけないし、でもお酒もないし、うん、なんて言ったらいいんだろう難しい、やっぱそういう会話ってお酒をこう飲んでアイスブレイクして聞くものを、うん、はい20分この生放送の間で聞いてくださいっていうことですもんね、うん、
だからいいアイスブレイクの方法とかも書いてあるんで、ぜひぜひ、
今後は渡部さん的にはどういう、まあ、いろんなうん、ネットフリックスだったりとか、はい、出られてるじゃないですか、はいはい、そう、方向性というか、
いやだからもう来る仕事を一生懸命やるっていう、もうそれ前シンプルにいくこと、あと本当にね、はい、企業講演に呼んでいただけるんで、講演活動がまあまあ忙しくなってきたので、結構ねテレビとかラジオはちょっとあれか、テレビって別にお客さんの顔見えないし、うん、ぶっちゃけ反響もないんだよね、うん、出ても、
はい、
でも講演活動目の前の人がのちょっと人生に触れられるような気がして、うん、まあ、結構フィードバックシートって感想文もらうんだけど、はい、これでこの考え方ですごく人間関係楽になりましたとか、仕事うまくいきましたっていうのをもらうの、なんかね若手時代お笑いライブに出てお客さんのアンケートを読んでるみたいな感じ、 あの時それを考えたらめちゃくちゃ嬉しかったよな、患者氏のコント面白かったですか、だからそれを感覚なんで今はすごくやりがい、うん、
ありますね、
感じてすごく楽しいですね。
コントはアンジャッシュの2人だ
よね、これはね、それうちのリーダーに聞いていただければうちのリーダー次第ですね、
楽しみにしておきます、はい、さあここからは渡部さんと共に番組に届いたメッセージの方を読んでいければと思います。
はい、
Hi guys, this is Reiko. 朝早くから聞いてくれてありがとう。ただいま、トークヤングボスの Discord サーバーは限定招待を先着順で受付中。トークヤングボスの Discord サーバーへの参加は概要欄の URL から参加可能です。人数が集まり次第概要欄の URL は無効になりますのでご了承ください。バイ。
カポポさんからいただきました、ありがとうございます。28歳から34歳、会社員の方からです。去年の年末からヤングボス聞き始めてすっかり大ファンになってます、ありがとうございます。相談内容というかヤングボスという立場にいるお二人への質問なんですが、今まで自分が関わってきた会社の役員や、C なんとかを CEO とかかな、うん、CFO とかの方の立場って基本的にめちゃくちゃ怖いし厳しいイメージしかなくて、その理由が知りたいです、うん、ビジネスを成功させる上で自分にも周りにも厳しくストイックな一面を持たなきゃいけないのは分かっているのですが、いくら頑張っても絶対に褒めることなく悪いところばかりを引っ張り出して叩かれてる方が多く、それは立場上舐められない、むしろ怖がらせたいためなのか、純粋に常に上を目指す すために現状に絶対に満足させないマインドから来るものなのかが気になります、うんうん、人間なので叩かれ続けるとどうしてもしょんぼりとしちゃいますし、パーソナルに受け取ってしまうこともあり、チーム全体の士気が下がることもあります、うん、役員に詰められる側の人間としてどうやってポジティブに物事を考えられるようになるのか学びたいですとのことです、
うん、
まあ、これはあの役員とかに限らず、うん、あの自分の先輩とか立場が上の方からちょっと怒られる時のメンタリティとかだったりとかすると思うんですけど、うん、渡部さんどうですか。
これはだとちょっと細かい状況わかんないからあれですけど、はい、やっぱこのコミュニケーション不足だと思うんだよね、この上司世代とこの方のね、うん、でこれってだから、うーん、でもまあ現状に満足させないマインドっていうのもわかるし、でも、はい、現にこの会社一チームとしたら良くないじゃないですか、うん、でチーム力が上がってないわけじゃないですか。
確かに
これにまずちょっとその上司の方に気づいてもらいたいのと、うん、結局ね、若いうちは自分の思う通りいかないことだらけなんで、ね、これ結局なんでかっていうと、うん、若くて経験もないし、いわゆるそこまでのいわゆる、なんていうか実績もないからで、はい、偉くならなきゃ若いやりたいことできないと、うん、で偉くなるためには嫌な上司たちともうまくやっていかなきゃいけないよね、
結果的に、
うん、結果的に、はい、でこれはだからこいつ厳しいな、うるさいなではなくて、じゃあどうすればこの人との関係が良好になるかなってことに時間を費やした方がいいと思うんだよね、
うんうんうんうん、
あの人は変わらないんだ
よ、そうなんです
よね、変えられないんだ
よ、人って変えられないし変わらないんですよね、
だったらどうアプローチするかを変えるべきで、うんうん、これ一個僕いつも企業講演で言うのはアドバイスシーキングっていういい心理作用があって、これなんでかという
とアドバイスシーキング、
つまりどういうことかというと、はい、俺が全然ミラちゃんと世代も違うし、はい、全然コミュニケーションとっかかりもないけど、俺が例えばね、ミラちゃんさ、なんかあの最近さ、このなんか最近の SNS でどれが一番盛り上がってんのとか、はい、例えばこの六本木になるってランチどっか最近いい店できたって、うんうん、アドバイス求める、
はい、
そうするとミラちゃんは俺のこと何とも思ってないんだけど、渡部さんこうですよこうですよこうですよってアドバイスをしてるだけ、
はい、
なのに渡部に対しての好感を抱くようになるって心理作用。なんでかっていうと、
私が
そう自分を頼りにしてきているっていうのはすごく嬉しいことなんだよね。
へえ、嬉しいかも、でも嬉しい頼られるのは、はい、
これをだから逆のことで、これを上司にやるべきなんだよね。これはコミュニケーションとうまくいかないって、上司の人は部下にやるべき、つまりいろんなことを聞いて、ありがとうねこの間助かった、あのアプリいいねとか、
あ
のランチ美味しかったよっていうのが積み重なっていくと、すごく関係が良好になるっていう心理性。だから俺は格言で、飲み会は絶対嫌いなやつの横に座れっていう格言なんだけど、それなんでかっていうと、嫌いっていうことは考え方が違うわけじゃん、で考え方が違うと俺の思いが届かないじゃない、出世したいとか金稼ぎたいとか、
はい、
だからこいつを攻略しなきゃいけない、だから横に座って今のことをいっぱいやる、これどうなんすかああなんすかっつって、そしたら、あ、渡部ってなんか聞いてくるな、こいつ可愛いやつかもな、なったらこの関係性変わる、あの厳しいだけの上司でなくなる、
うんうん、
なのでこの上司は厳しいな、ムカつくな、どうすれば変わるかな、はもう時間がもったいないんでやめて、うん、どうすれば関係良好になるかなってことで上司に近づいていくイメージですよね、
急がば回り的なね、結果的にその方があなたに得だから、
結局そう、おっしゃる通り、自分が出世する、自分の給料を上げるためにはそうしなきゃいけないことなので、全て自分のためにやると、そうするとだいぶ変わると思うんで、
一番私たちには出ない発想だったかも、
だし勉強になりました、私たちの部下というか、うん、今日もアシスタントチームいますけど、うん、どうやって彼らのこうモチベーション上げるかっていうのは難しいし、これ私のアシスタントが送ったんじゃないかなって一瞬不安になったぐらい
俺人ってね、承認されてないということ聞けないのよ普段ね、例えば俺があーっていろいろやってんのに、おいちょっと二人さちゃんとラジオやんなよ、俺ちょっと放送聞いたことないけどちゃんと真面目にやんなきゃダメだよって言っても、こんな渡部の言うこと聞けないじゃん、これをね毎回、いや皆さんこの間の放送のあの発言すごかったよとか、
あ、
レコちゃんこの間のあのスタンスいいよねっていうこと普段からやっとけば、ちょっと2人いい、俺思ったんだけどもうちょっとしっかりやった方がいいと思うんだよねとは聞けるじゃない、これ普段承認して見守ってるからこの人の言うことは聞けるっていう、でこれ同じことで、いきなり部下の人たちモチベーション上げようとか、従業員をどうすれば注意しようっていうのは普段から見てあげるっていうのが大前提じゃないと聞かないです人は。
うわ、なんかこの立場が上の人に対して、うん、その人のせいにしがちですよね、うん、その部下としてというか
後輩環境とかね、
そうそう、だけどこっちだ、仮に立場が下だとしても自分たちからできるアプローチはあるよっていうことですよね、
まあそうそうね、
受け身になりすぎないってことね、
うん、でもそれはもうこれ全員社員に聞かせます、
うん、もう一回聞かせよ、
はい、
そうなんだよ、
あの企業講演やってますので呼んでください
何効果でしたっけ、
これ今のアドバイスシーキングで、
アドバイスシーキング、
はい、これも 本
アドバイス。え、他になんかあるんですか、そういう。
いや、まあ、こういった基本的にはまあそういうね、
本を読め、
本読むじゃないですけど基本的な考えで、人間関係は、うん、いわゆるねポイ活的コミュニケーションというと一番ピンとくるんだけど、ポイント貯めるじゃん、いろんなことで、はい、あれなんだよね。例えばね、うん、じゃあ俺とミナちゃんが夫婦で、
はい、
忙しい家事育児忙しいのに、ちょっと俺来週日曜日ゴルフ行ってくるねって言ったら、うんうん、ふざけんじゃねえ、
ふざけんじゃねえだよね、うん、
これを日頃から、うん、みなちゃんちょ、あ、俺ちょっとサラレやっとけ、あ、今日寝な、俺子供いるからって言って、これポイント溜まってんです、これ私、うん、ミラーポイントが溜まってんです、ね、だからこれだけ溜まったから、ちょっと今度ラジオ行って、あ、ゴルフ行っていつからじゃ行ってきないようになる、
なりますよね。
これは社内でも全部この、うん、これで成り立ってる、
夫婦もそうだし、夫婦も会社も
だから、この自分のお願い事聞いてほしい相手のポイントを貯めると、日頃から、うんうん、なので、日本人好きじゃないですか、ポイント貯めるの
大好き
あの感覚で日々いろんな人と接すると、ポイントが貯まってるとあなたの願いが叶いますよって感じなんですよね。
これはでも絶対、はい、絶対そうです、どう考えても、うん、そうだよね。
日々の生活からギブを、うん、意識するってことですかね。
意識しまくると自分が、思う、なんか欲しい時にもらえるっていう考え方だと、うん、だから、今言ったみたいに承認もそうだし、全部そういうことかなと思いますけど、
ね、はあ、うん、ちなみに全然話しかけないですけど、うん、ギブギブギブが多くてやっぱり戻ってこないと、うん、そういう恋愛は別れた方がいいです。
それは知りません私は全然違う話じゃない
すごい個人的な恋愛の話と今すいません、いや、ギブしすぎて帰ってこない時ってどうしたら、あったよなって今、
それは分からないけど、
ポイント貯めてたのにあれ一向になんか還元されないなみたいなことがあって
いつまでかあの期限切れてたみたいな
そういやいや全然
ちょっと使えないと思って、
ごめんなさい、
ポイント使えなかった、
いや、ポイント使えなかったことがあったの、ごめんなさい。
ちょっとポイ活を意識すると、はい、いろいろ変わってくるかなって気にしますけどね
ありがとうございます、はい、ということで、はい、カポポさんの質問を一緒に渡部さんに、お答えいただきました、はい、それロジカルというか、はい、こうなんていうんだろう、そういうさすんと来るね、うん、納得がいきやすかったです。
いや、俺がこうそういう性格なの、なんかね、感覚的に言われても全然納得できないけど、ロジックがあるとはなるほどねってなる性格だから、そう、そうなんですよね。
ちょっとこれは我々今後のヤングボスでも取り入れていきたい、結構ねムーディーなんだよ私たち。
いや、なんかその女と男とか言いたくないけど、うん、やっぱり女って感情的なで、うん、こう物事を決めたり、うん、感覚で動いたりできるし、うん、してしまう生き物じゃないですか、
うん、どちらかというとね、
そう、なんかそこがすごくいい意味でそのロジックが、うん、すごい男分かりやすいっていうのがいいのか分からないんですけど
そう、今おっしゃった通りね、これ究極やっぱ交われないんだよね男女って、うん、だからこれ割り切って、
いや、私今最近すごい感じてるんですよ、
う
ん、
今そう割り切ってもう動物だって、俺たち犬がさ道でおしっこしててもなんでおしっこするんだと思わないじゃない、はい、犬だからと思うんですよ、まあまあまあ、そのこのぐらいの感覚で、いやいや、あいつ男だから、バカだから男はってなると楽だし、男も女の子の話聞いてなんでそれこうしてこうしてこうしないのってすぐ解決したがるけど、これをやめて、あ、違うんだって、この人たちがこの話をしたい、共感してほしいんだって理解するとうまくいくんじゃないかなって気がしますけどね、
そうなの、はあ、怒られそうな気もするけど大丈夫ですそういうもなんか、まあ、でもそれは男女に関わらず、目の前の人は自分と違うっていう感覚を持つことが、
そう、違いを受け入れるっていうね、
ことですね、うんうん、はい、ということで、はい、ヤングボス、渡部さんと共にお送りしてまいりました、はい、あっという間でしたが、いかがでしたか。
いや、楽しかった。いや、なかなか僕もこういうこの2人みたいな世代と話す機会もそんなにないので。
本当ですか。
はいはい、いろいろ自分のやっぱり、ね、アウトプットで自分の考え方も整理できるじゃない、うんうん、だから今日すごくいい整理になりましたね、
いい整理に使ってもらえた、ちょっと、もしまた
よかったら、ぜひぜひ、はい、読んでください。
これ聞いていただいて、もしかしたら、はい、っていうか絶対また渡部さんに答えてもらいたいっていう多分質問増えると思う。
どうすんの、逆に苦情多かったら何だって出すんだ女の敵のようなあいつを出すなって大丈夫、
まあ、うち女性のリスナーさんほとんどです
9割なんで、まあどうなるか楽しみにしておきましょう。
万が一リクエストあるようでしたら、はい、またお知らせください。
お待ちしてます。渡部さん本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
All right, thank you all for listening. That was Mila,
Reiko,
and Cam.
Bye!